なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は2月の21日の水曜日でございます。今月はですね、日数が少ないんですよね、いつもよりも。まだね2月うるう年なので、今年はね29日まであるんですけれども、大抵はね2月28までじゃないですか。で他の月に比べて日数が少ないので、今日が21日ってことはもうちょっとでね2月が終わるってことなんですよね。本当に信じられないです。1ヶ月前はねバースデー月間っていうこともあって、誕生日当日の1月の24日にイベント、東京北参道グレイプスでねイベントをやったりとか、1月の28日に名古屋でね大きなバースデーワンマンライブを行ったりとかで、やっぱりね大きなことを主催するっていうことは準備もね結構いろいろと大変なんですよ。なのでその準備に追われたりとかしてて、1月はねあっという間に駆け抜けたなっていうような感じがしておりまして、そして、先に言ってしまうとね、この収録を行っているのは1週間前の2月の14日なんですよ。で2月に入ってからもずっとね北海道に行ったり、日帰りで名古屋に行ったりとかしてたので、やっとね落ち着いたなっていうような感じがしてるんですよ今。今週1週間、今週っていうのはねこの収録を行ってる週なので、11日の日曜日から17日までの1週間は遠征がねなかったんですよ。なので配信、今ね私が力を入れているワンセブンライブの配信に力を入れて、グループコールっていうね機能があるんですけれども、その機能を使って遠方のねリスナーさんと中継をつないだりとか、2月の10日にね毎年同じ時期に開催してるんですけれども、秋田県の上日野機内っていうね私がすごくお世話になっている地域がありまして、その上日野機内の中継つなぎまして、上風船揚げっていうねイベントが行われるんですよ。この紙風船揚げっていうのは大きなね紙風船に、自分のねこう願い事だったりとか、例えばね商売繁盛とかねそういったことを書いて空にこう打ち上げるっていうイベントなんですよ。でこのイベントにねこの中になる前は私もありがたいことにねステージに立たせていただいてたんですけれども、やはりねこの中落ち着いてきたといえども予算の関係であったりとか、本当にいろんなね様々な理由でなかなかねステージのイベントが難しくなりつつあるんですよ。でもこのね伝統的なお祭りのことをやっぱり私もね正直上日野機内っていう地域すら知らなかったですし、この上風船揚げっていうイベントもこんなにね素敵な準備とかもすごく大変だと思うんですよ。私もね過去に紙風船に自分の、ね、名前を書きに行ったりとかしたことがあるんですけれども、大変なのよ、いろいろ絵を描いたり文字を書いたりっていうのがね。なのにやっぱりね多くの方に知っていただきたいじゃないですか。なのにじゃない、なのでですね、なので多くの方に知っていただきたいなと思った時に、本当にねこれすごい時代だなって思うんですけれども、今回もですね、紙ヒノキのその紙風船のね会場に秋田で応援してくださってる方が行ってくださいまして、もうねすごい寒い中ね極寒の中ですね中継をしてくれたんですよ。そのおかげで全国全世界、海外のねリスナーの方もいらっしゃるんですが、海外にまでね 発信をすることができたと。ですごくね空気が澄んでいて、雪がねその日に降ってたんですけれども、それがまたね幻想的で、夜空にこうね打ち上がっていく紙風船、そして花火もね同時に上がったんですけれども、そういった景色をですね皆さんに広めることができて、私的にすごくね最高だったなっていうふうに思うんですけれども、こういったこともですねライブがない期間に行ったりしておりますね。配信でもねこう伝えられる世界があるっていうのは本当に今の時代ならではだなっていうふうに感じるんですけれども、ライブの時はねライブの時でその土地のライブ中継をしたりとか、本当にねこう離れていてもつながれる時代だなっていうふうに今は感じております。そんなことをしながらですねこの1週間は過ごしておりましたが、逆にこのね21日の放送日にはライブは入っていないんですけれども、ちょうどねこの1週間はハードスケジュールの真っ只中でして、ね、18日19日名古屋、そして20日の日にはちょっとねあのライブとはまた別件なんですけれども、お仕事で岐阜県の海津の方に行きまして、でその後に大阪に移動して大阪でライブをして、夜行バスで帰ってきた日なんですよ、この21っていうのは。なのでこの番組の収録を行ってる時点ではまだそれが行われていないんですが、ねえ、23日からは今度ね東北に行きますからね、西から東へね、この1週間はね駆け抜けていくと。すごくねそれにあたってね準備とかもやっぱりね、イベントの準備と同じで洋服の準備とかね、交通手段を手配したりとか宿泊をどうするのかとか、考えることもねすごくたくさんあるんですけれども、逆に言うとねこの中の3年間はなかなかね自分の思うように活動できていなかったところもあるので、ありがたいなってね、そんな風に感じております。全国各地で応援をしてくださっている皆様のもとに直接歌をね届けに行って、そして帰ってきて、ライブがない期間にもね配信を使って全国のみんなとつながれて、いや本当にねなんか幸せですよ。毎日大変だけど、いろいろ大変なこともあるんですけど、でもこうしてね、公共の電波に私の声を乗せて偶然このラジオをね聞いてくださっている方もいらっしゃると思うんですけれども、本当にねあの皆さんとこうやってね、毎日楽しく過ごせてることに感謝だなって、そんな風に思っております。ということで、今日のオープニングトークをねいっぱいさせていただいたんですけれども、後半は、今週のトークテーマ、皆さんからいただいたメールをもとに、トークをね展開していきます。今日のテーマはですね、皆様にとって憧れの人、憧れの人はいますかっていうね、そんなトークテーマでメールを募集させていただきました。何でもいいんですよ。芸能人でもキャラクターでも俳優さん女優さんでもいいですし、身近な人物、家族ね、お父さんとかお母さんとか、兄弟とかでもね全然 OK なんですけれども、皆さんにとっての憧れの人、そしてその理由をですね、後半は皆さんとねトークしていきたいなと思います。ではでは、ここで1曲阿部静香の楽曲をお届けしたいなと思うんですけれども、1月の24日阿部静香の誕生日当日からラフロク5っていうね、ラフ撮りをしたギターの弾き語り音源なんですけれども、こちらを発売開始いたしました。現在ワンセブンライブの配信の中にあるショップからもね、通販でご購入いただくことができるんですけれども、この中から、最近ですねすごく人気の高い楽曲、たとえ完璧じゃなくてもという曲をお届けしたいと思います。完璧を追い求めて自分で自分を追い込んでしまって苦しくなってしまう、そんな方いらっしゃらないですか。この曲はですね、たとえ完璧じゃなかったとしてもそこにいていいし、頑張った自分に100点をつけてあげようって、そんな、メッセージソングでございます。それでは聴いてください、たとえ完璧じゃなくても。
今日もうまくできなくて、明日こそはあって、気持ちだけ焦ってしまう、自分を責めてしまう。100点の基準なんてどこにあるんだろう。原点の対象なんて誰が決める。 包んではまたぶつかって、壁の高さを知る。たとえ完璧じゃなくても、ここにいていいですから。たとえ完璧じゃなくても、続けてみて
静香のジンギース乾杯。阿部静香でたとえ完璧じゃなくてもお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半はですね、先ほどもお伝えしたように、憧れの存在はいますかということで、皆様にとってのね、ヒーローだったりヒロインだったり、憧れてる方の存在についてね、ちょっとお話を聞いていこうかなと思います。で、私はと言いますと、まあ結論から言うとね、憧れの存在はね、めちゃくちゃたくさんいるんですよ。で、皆さんもね、きっとそうだと思うんですけれども、自分が憧れる存在、私の場合はですね、ジャンルによって結構分かれてるんですよ。で、結構ね、昔の話になってしまうんですけれども、影響をね、その人に憧れてると、無意識にね、その方のファッションだったりとか、そういったものをね、こう取り入れたくなるんですよ。私がね、学生の頃の話なんですけれども、皆さんね、今の私からは全然想像がつかないかもしれないんですけれども、もともとね、ボーイッシュなファッションすごく大好きで、古着屋さんに行ったりとか、あとはちょっとね、こうダボっとしたファッションだったりとか、あとね、髪の毛もね、短かった時期もありますし、水色が好きだったりとか、今とね、真逆だったんですよ、服装が実は。ところが、当時ね、西野カナちゃんっていうね、皆さんもきっとご存知だと思うんですけれども、西野カナさんがですね、こう出てきた時に、あ、なんかね、すごい素敵だなって、歌声も好きだし、曲もすごく好きだし、ファッションも見た目もすごく可愛らしくって、あ、なんかね、あの西野カナちゃんみたいになりたいって憧れた時期がありまして、その時の、西野カナちゃんのファッションって、ちょっとね、あの花柄のお洋服だったりとか、ちょっとね、可愛らしい感じのお洋服が多かったんですよ、ワンピースとか。そしたら、ある日ね、コロッと変わってしまって、私そこからですね、まあ今のファッションのルーツなのかな、可愛らしいファッションにね、ダーってもうドハマりして今に至ります。そう、だから西野カナちゃんで変わったみたいな感じなんですよ、私。そう、だから当時のね、めちゃくちゃカリスマ的存在で憧れだったんだなってすごく思います。で、今は元モーニング娘。の高橋愛ちゃん、 ね、もうすごく大好きだし尊敬してる憧れ、ね、先週の放送でね、私はギャップのある方が好きっていう話をしたと思うんですけれども、普段はすごくほんわかしててね、可愛らしい自由奔放な印象なんですけれども、歌になるとねステージがめちゃくちゃかっこいいんですよ。このギャップがねいいなって思っていて、さらに旦那様のね阿部浩二さん、12月に私もトークショー行ってきたんですけれども、トークがめちゃくちゃうまい。90分間、飽きさせない、お客様を飽きさせない工夫であったりとか、そういうところがね本当にすごいなって思って、夫婦でね私は、阿部浩二さんと高橋愛ちゃんと2人とも憧れてますね。なので、あとはね TikTok とかね撮影してると、あ、この人表情のね、なんかこうなんだろうな、表情の使い方がうまいなとか、そういうところでね、あ、この人憧れだなって思ってその人を真似てみたりとか、やっぱりねこの要所要所において私は憧れの人っていうのが変わるんですよね。そう、すごいたくさんいます、憧れの方。ということでね、ちょっとね長くなってしまったんですけれども、皆様からのメッセージ、ご紹介していきたいと思います。まずは、この方、串野ののまんちゃんからです。ありがとうございます。憧れの存在はズバリミーシャさん、シータンです。おお、ありがとうございます。ミーシャさんは並外れた5オクターブの音域、人を魅了する歌唱力、歌うことが難しい曲も簡単そうに歌ってしまうテクニック。ミーシャさんの楽曲には他の歌手さんたちにとって歌うのが難しい曲がたくさんあります。それを歌いこなしてしまうのがすごい。あんな風に自由自在に歌いこなし、人に感動を与え魅了することができたら歌いがいもあるでしょうね。シータンは夢を持って頑張って歩み進めていく姿、いろんなメロディーと歌詞で作り出した楽曲たちをご自分で歌う姿、全国を巡りメッセージソングを届ける姿、配信やラジオでお届けするあの表現力、介護士を約3年間お勤めになったご経験、人生は一度きりと歩む姿、シータンのあの姿に憧れる方たちはシータンが夢であり希望になっているのかもしれませんよね。あんな風にできたらな、こんな風にやれたらな、思い切って前へ踏み出せたらな、自分たちにはできないことを勇気を持って一歩一歩歩く姿、介護士からシンガーソングライターへ歩み出した並外れた勇気と経験、ミーシャさんとシータンの共通点は並外れているところでしょうか。シータンは表現という形で何でも披露してしまうヒーロー、いえいえヒロインかもしれませんね。ミーシャさんもシータンも私の憧れです、ということで、のまんちゃんありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。そんなね、ミーシャさんと私の名前を一緒に出していただけるなんて光栄すぎますわ。だって私ミーシャさんのことめちゃくちゃ憧れてますもん。やっぱり、のまんちゃんがねおっしゃってたように、本当にすごいですよねあの方はね、私はあのミーシャさんやっぱりすごいなって思うことしかなくて、あんな風に歌えたらなって、それこそ憧れですよね。あんな風に歌えたらなってもういつも思って見てますよね。え、本当に誰が聞いてもね、もう素晴らしいの一言で、もうね誰が聞いても圧倒的な歌唱力っていうのは本当にすごいなって思います。超憧れですね。でもさっきね、たとえ完璧じゃなくてもっていう楽曲をお届けしたように、完璧だから何かを伝えられるわけではなくって、完璧じゃなかったとしてもね、頑張ってる姿に憧れたりとか、そういうところを私は目指していきたいなって。だってどんなに完璧にやろうと思ってもできないことだっていっぱいあるもんね。え、ミーシャさんにはなれないですもん。私は努力して近づくことはできてもなれないから、だから私は私らしく自分のできる範囲のことを届けていくだけだなって、そんな風に思いました。のまんちゃんありがとうございます。続きまして、静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。憧れの存在はプロレスラーの三沢光晴さんです。強くかっこよく、優しい笑顔のヒーローでした。しんどい部活頑張る励みになり、熱いファイトから勇気をもらいました。三沢光晴さんの入場テーマ曲スパルタン X を聴くと元気になります。プロレス大好きになったきっかけの憧れのレスラーです、ということでね。いや、私もね現役の頃、まだ倉垣翼さんと出会う前だったので、実際にね三沢さんの試合を見たことはないんですけれども、でも不慮のね事故といいますかね、皆さんも記憶に新しいと思うんですけれども、私もねそのニュースは見てたのでね分かるんですけれども、リング上でねこう命を落としてしまったと。 いう、ちょっとねプロレスファンにとっては衝撃的なねニュースだったと思うんですけれども、もうねやっぱりこういう方っていうのは姿がねなかったとしても魂がね自分のこう心の中で生き続けると言いますか、山丸さんが今も空手とかねされている中で、この三沢光晴さんっていう存在はねすごく大きいんじゃないかなって思いますね。魂はねずっとずっと生き続けてますからね、本当にね素晴らしい選手だったんだろうなって、私も一度ね生で見てみたかったなっていう風に思いました。山丸さんありがとうございます。そして最後に串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。憧れの人、最近特に思うのはやっぱこの人、福山雅治さん。男が見てもかっこいいし、声が素敵だし、歌もうまいし、ギターもうまいし、とっても丸のいいんだけど、それもある意味セクシーだし、男が憧れる、男が惚れる男とは思いますが、なんで神様は、こんな素敵な男性をこの世に作り出したのかと羨ましさや妬みさえも感じます。一日でいいから福山雅治になって世の女性たちをメロメロにさせたい、そう思うまるまる親父でした、ということでね。いやそうですよね、あの福山雅治さんはねずるいと思いますよ本当に。これね実はねひろちゃんだけじゃなくって何人かにね言われたことありますよ。私、福山雅治さんってなんであんなに完璧なんだろうってね、たとえ完璧じゃなくてもの真逆ですわ。でもそんな福山雅治さんもですねきっと自分の中でねここだけは許せないとか、こういうところは人に見せたくないとか、きっとね皆さんには見えない努力とかねなんかいろんなものをきっとあるんだろうなって、そんな風に思いますね。だけどそれを感じさせないっていうところがさすがですよね。あの声とかね容姿とかはある程度ねこう生まれ持ったものがあると思うので、本当にねいやずるいなって、私もねこれ福山雅治さんではなく女性目線で見てもいやなんでこの人はこんなにすごいんだろうって思ってしまうこともすごくあるんですけれども、いやでもねわかります、演技もうまいしね、しかもね本当にねすごいなって思いますね。こんな風になれたらなって思うことありますよね、ひろちゃんね。でも、先ほどの歌もそうですし、周りから見てね自分が短所だなって思ってることが人からは長所に見えたりとかすることもありますし、例えばね私はね歯がね歯並びがあんまり良くなくって結構ね初めましての方に突っ込まれてしまったりとか今まで傷ついたこともたくさんあるんですけれども、それをね可愛いっていう風にね言ってくれる方もいるんですよね。可愛いっていう風に思ってくれる方もいる。だから結局ねその人の価値観それぞれのね、物差しでしか測れないんだなっていう風に思いましたね。だから、自分のいいところをねたくさん見ていけるようにしたいなって思いました。もう負け惜しみじゃないけどそう思うしかないですもん、ね、ということで、今回はですね憧れの存在についてお話をねさせていただきました。ではここで一曲、それぞれの物差しでしか測れない、そんなねワードが出てくる曲があります。先ほどご紹介させていただきましたラフロク5の中から心の種聞いてください。
心の種、捨ててしまいたいのに大きくなるばかり、わかってほしい、でも口にできなくて、もやもやした感情がまた種を
安倍静香のジンギースカンパイ。安倍静香で心の種をお届けいたしました。それでは最後にライブ情報をお伝えしていきたいと思います。まずはですね、今週2月の23日から、暦上はですね3連休かなと思うんですけれども、2月の23日から東北ツアーがスタートいたします。秋田県のカラオケアクア大曲店、23日の祝日金曜日ですね、夜の19時20分頃からのスタートとなります。そして翌日初めての、ね、お昼開催なんですよ。山形県の風の福岡さん、1時オープン1時半スタートということで、今までね風の福岡さんは夜のライブだったんですけれども、今回はですね初の試みお昼間ということで、ご来場くださる皆様、時間間違えないようにね気をつけていただいて、お昼ですからね明るい時間の風の福岡さんでのライブは初めてになりますので、またいつもとちょっとね違った感じでお届けできるんじゃないかなと思っております。よろしくお願いします。そして次の日、25日の日曜日もお昼間のライブとなります。仙台のカフェドルシーヌさんでのイベントとなっております。なのでねお昼間 2days 続きますからね、24、25とね、ぜひ遠方の方もですね3連休お休みを使ってぜひ東北に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてなんとこの3日間はですね現役女子プロレスラーの倉垣翼さんとの新つばコラボで行きますので、ねえ久しぶりにね翼さんも東北に来てくれますので、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。そして2月の29日の木曜日、この日はですね東京の東新宿にあります真昼の月夜の太陽さんでのライブとなっております。ぜひですね2月の東京ライブの方もですね足を運んでいただけたらすごくすごく嬉しいです。よろしくお願いします。3月に入ってからもねイベントたくさんあるんですけれども、こちらについてはまた来週以降にお伝えしていきたいなと思います。それでは今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことらしくいるための魔法。